こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。いつまでもデブと思うなよ電子版プラスは、岡田斗司夫が自身の大幅減量の経験を題材に、体重管理を根性論ではなく記録と観察の技術として捉え直す実用エッセイである。原中いつまでもデブと思うなよは2007年間の新潮新書で、電子版プラスにはレコーディングダイエット 2.0 の勧めが付録として加えられている。中心となるのは食べたものや体重を記録し、摂取カロリーを把握調整する方法だ。本書は単に特定の食品や運動法を進めるのではなく、太る行動を可視化し、選択を少しずつ変えるプロセスを段階的に描く、また外見が社会的評価に与える影響や減量を自己投資と見る著者の挑発的な社会観も重要な構成要素である。医学的な治療書ではなく、個人の実践記と自己管理論を組み合わせた一冊として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、記録から始めるレコーディングダイエットの設計、本書の方法論の出発点は、食事を急に制限することではなく日々の行動を記録することである。著者は最初の段階として5行日記を置き、食べたもの、生活の様子、体重などを言語化して残す習慣を重視する。これは食べ過ぎを意思の弱さとして裁くより先に、自分がいつ何をどのような状況で口にしているかを認識するための手続きである。無自覚な感触や量の感覚だけに頼った食事は、記録によって初めて検討可能な対象になる。次の段階でカロリー計算へ進む構成も、この認識の変化を前提としている。数字は食べ物を善悪に分けるためではなく、選択の結果を把握する共通尺度として使われる。本書の独自性は、記録を単なる管理表ではなく、自己像を更新する装置として扱う点にある。体重の変化だけでなく、食欲習慣、失敗の傾向を観察し続けることで、読者はなんとなく太る状態から離れられる。現在はアプリや写真記録でも実行しやすいが、重要なのは媒体ではなく、記録を途切れさせず現実を見る姿勢である。次に、カロリーを不良債権として捉え収支を可視化する。本書は減量の原理を摂取カロリーと消費カロリーの収支という比較的単純な枠組みに置く。著者は蓄積された過剰なカロリーを不良債権になぞらえ、体重増加を曖昧な体質論だけで説明せず、長期にわたる収支の累積として捉える。この費用の目的は、読者を責めることよりも問題を計算可能なものへ変えることにある。好物や外食にも相応のカロリーがあると理解すれば、食べてはいけないではなく、今日は何をどれだけ食べるかという配分の問題になる。ここで記録が役に立つ。感覚では少量と思っていた食品や飲料が実際には大きな割合を占める場合があり、改善すべき場所を具体的に探せるからである。一方、この枠組みは万人にそのまま適用できる医療的処方ではない。年齢、疾患、服薬、摂食行動上の困難などによっては自己流の厳しい制限が不適切になる。本書は著者自身も医学の専門家ではない個人の経験に基づくため、健康上の懸念がある人は医療者や管理栄養士への相談を優先すべきである。それでも食事を数字で把握し調整可能な選択として扱う視点は、日常の食生活を再設計する基礎となる。さらに、8つの段階が示す制限から自己観察への移行、本書は減量を1回の決断で完了する企画ではなく、助走、離陸、上昇、巡航、再加速、軌道到達といった飛行になぞらえた段階的な過程として描く。前半では太る理由を把握し、カロリーを計算して制御することが中心となる。しかし後半に進むにつれて、論点は単純な制限から体の声を聞くこと、欲望と本来の欲求を区別すること、自己コントロールを維持することへ移る。この構成は、減量初期に必要な外的ルールと長期継続に必要な内的な判断が同じではないことを示している。例えば、数値目標は食習慣の実態を変える入り口になるが、目標体重に近づいた後まで同じ緊張を保ち続けるだけでは生活に定着しにくい。そこで著者は、空腹満足感、食べたい気分を観察し、衝動的な欲望に全て従わない感覚を育てようとする。本書は、運動を開始条件にせず、まず食事と記録から着手できる点で敷居を下げる。ただし、健康な体づくり全体では栄養の質、筋力、睡眠、日常活動も無関係ではない。読者は本書の段階論を、極端な我慢を正当化するものではなく、継続可能な自己観察へ進むための枠組みとして受け取る必要がある。そして、減量を自己投資とみなす見た目主義社会の議論、食事管理の手引きにとどまらない点が本書の特徴である。著者は、現代を見た目主義社会と捉え、体型や外見が対人関係、仕事、自己評価に影響しうると論じる。その上で、減量を英会話や学習と並ぶ費用に対して効果を得やすい自己投資として位置づける。 この主張には、体が軽くなることによる日常動作の変化、服装の選択肢、他者からの扱われ方、自分自身の活動意欲といった複数の変化を著者の体験として束ねる狙いがある。読者にとって有益なのは、体重を単なる外見上の数値でなく、生活の選択肢や自己管理の問題として考える視点だろう。他方で、この議論は注意深く読む必要がある。外見による評価が現実に存在するとしても、体型を人の価値や能力と同一視することは、偏見や自己否定を強めかねない。本書の刺激的な言葉は、行動の動機づけとして機能する一方、全員に適した語り方ではない。したがって読者は、社会の外見偏重を無批判に受け入れるのではなく、自分の健康、動きやすさ、生活の満足度を目的の中心に置くのが良い。本書は、減量の社会的範囲まで踏み込むからこそ、実用書でありながら、批評的な読みどころも持つ。最後に、ダイエットを超えて応用される自己管理の技術と限界、本書で提示される記録、数値化、段階的な改善という手順は、体重管理以外にも応用可能である。読書、学習、支出管理、仕事の時間配分など、結果だけを見て反省しがちな課題では、まず現状の行動を記録し、傾向を把握し、無理のない変更を試すという順序が有効になり得る。レビューでも、この方法を他の目標に転用できる点が評価されている。特に重要なのは、理想像を掲げるだけでなく、日々の小さな選択をデータとして扱うところである。記録は成功失敗を裁定するためのものではなく、次の判断を具体化する材料になる。本書が自己啓発的にも読まれる理由はここにある。ただし、記録さえすれば自動的に問題が解決するわけではない。記録に負担を感じる人、数値への執着が強まりやすい人、食行動に苦痛やコントロール困難を抱える人には、別の支援や方法が必要になる。また、現地は著者の経験を語るエッセイ性が強く、手順だけをすぐ確認したい読者には散漫に感じられることもある。その場合は、各段階を一度に完璧に実行しようとせず、記録という最小単位だけを試すのが現実的だ。本書の価値は万能の正解を与えることではなく、行動変容を観察と調整の反復として捉え直させる点にある。結論として、流行の食品、短期集中の運動、禁止事項の列挙を中心にしたダイエット本に疲れた人に向く、とりわけ、自分がなぜ食べ過ぎるのかわからない人、計画を立てても数日で崩れる人、減量を生活全体の自己管理へつなげたい人には有用な入り口となるだろう。実践上の利益は、食事を記録し、カロリーを把握し、行動を小さく調整するという明快な手順にある。食べ物を一律に禁止せず、収支と選択の問題として扱うため、日常の食事から始めやすい。また、段階ごとに課題が変わるという説明は、減量後の維持までを一つのプロセスとして考える助けになる。同時に、これは医学的な減量指導書ではなく、著者の成功体験と社会観を強く組む実用エッセイである。外見をめぐる断定的な表現や著者の体験を普遍化しすぎる受け取り方には距離が必要だ。健康状態や接触に関する不安がある場合は、専門家の助言と併用すべきである。それでも本書が同ジャンルで際立つのは、ダイエットを苦行ではなく観察可能な生活設計として描き、記録から自己コントロールへ至る変化を具体的に示した点にある。電子版付録を含め、紙のメモ帳をスマートフォンに置き換えられる現在でも、その基本原理は実践しやすい。ご支援いただける場合は、岡田斗司夫フリー X、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。